クロニクル。
おはようございます。2024年3月7日木曜日、ニュースコネクト、あなたと経済をつなぐ5分間、パーソナリティの新井里奈です。この番組では1日1つ5分間で世界のメガトレンドがわかるニュースを解説していきます。朝の支度や散歩、通勤、家事の時間などにお聞きいただけると嬉しいです。さて、昨日はポッドキャストスタジオクロニクルが手掛ける新番組がリリースされました。その名も2番経営。組織のトップを支える右腕、2番手のあるあるを語る番組ということです。やはり組織のトップは注目されやすいけれど、2番手はなかなか表に出てこない、そういったことはよくありがちですよね。そこにフォーカスした内容ということで、今後も私も楽しみです。さて、これから取り上げるのは、2番手は2番手でも国の2番手が出てくる、こちらのニュースをお伝えします。中国では今週5日より全国人民代表大会全人代が開催されています。全人代は日本でいう国会に相当し、今後1年の政治や経済、社会分野における政策方針を発表する重要な場。初日には中国ナンバー2である李強首相が政府活動報告を行い、今年掲げる10の重点項目を発表しました。中でも技術革新によるサプライチェーンの強化は昨年よりも優先順位が上がっており、他にも内需拡大、投資の誘致といったこれまで国内外に発信してきたメッセージもここに含まれています。一方で、不動産や地方債務のリスク防止、雇用の安定といった柱も掲げられ、中国経済が抱える不安材料への対策も重点項目に組み込まれました。他にも経済成長率の目標は 5% 前後、防衛費は昨年比 7.2% 増と具体的な数値も発表されていますが、今回は全人代にまつわるこれまでの発表、国外はどう捉えているのか、この視点で経済、軍事、情報という3つの括りで見ていきたいと思います。まずは経済です。昨年から不動産業界の不況や地方債務がかさみ、景気の先行きが不透明な中国、国外からも具体的な施策が出てくるのか、今回最も期待されていた部分です。ただ今年の経済成長率の目標は昨年と同じく 5% 前後、これを国外の専門家らはアンビシャス、野心的だという見方をしています。実際昨年の成長率は結果 5.2% と目標を達成した形ですが、思ったほどの景気回復力が見えず、 IMF 国際通貨基金も中国今年の成長率は 4.6% に鈍化すると予測も出しています。また 5% 前後にするだけの具体的な支援策が出てこなかったこともこうした見方が多い理由で、実際不動産会社や地方政府への救済措置もここまでで目新しい施策は出ておらず、消費者マインドを高める必要性を語るにとどまっています。要は目標はあるけど具体策が見えてこないという状況です。続いては軍事。台湾有事の可能性も取り上げられる中、今年の国防費、昨年比 7.2% 増と発表されました。この額、日本円で34兆8000億円余り、アメリカに続いて世界第2位の規模となります。ただ、この国防費は国外からは予想通りという見方。実際、ここ数十年にわたり国防費は拡大し続けており、かつ今年の増加率は昨年と同様です。ニューヨークタイムズは取材の中で、現在米中関係が良くない以上、もちろん弱みを見せるわけにはいかないとする専門家の声を取り上げています。いわば増えた量が注目なのではなく、増加させた背景の方が今の中国をよく表している。国防費の増加は対外的なパフォーマンスの意味も含んでいると言えそうです。一方で先に挙げた経済支援策はなかった一方、国防費は増加したという点で、ここからも今中国が何を優先しているのかも見えてきます。ただこうした国外からの見方、実際はどうなのか本人に確認したいわけですが、実はこの全人代開幕前日、これまで恒例となっていた首相会見の中止が発表されました。ここで最後、情報の視点です。この記者会見というのは、外国人記者たちが 中国ナンバー2である首相に直接質問を投げかけることができるという貴重な機会。80年代後半に初めて行われ、93年以降は全人代開幕後に開かれる恒例行事となっていましたが、今回初めて会見の中止が発表され、また特別なことがない限りは今後も中止するという方針が伝えられています。過去には習近平国家主席が貧困対策の成功をアピールする一方、こうした記者会見では当時の李克強前首相が未だ収入が低い人が多いと認め、この記者会見の場は政府の正式発表に対して現実はどうか、そこを垣間見れる貴重な機会ともなっていました。今回の首相会見中止について国外メディアは、中国の現状を鑑みると痛いところを突かれたくないからではという見方と同時に、中国ナンバー2の出番を少なくさせることで、より習近平一強体制を印象づける、そういった狙いがあると見ています。今日で3日目を迎える全人代。来週11日まで1週間続きますが、今回は首相ではなく、よりランクの低いとされる党員が記者会見に応じるとしています。別の取材機会はある一方で、中国の本音がどこまで見えてくるのか。情報の透明性は後退している。そうした印象も国外には植え付けている格好です。ということで今回は中国で行われている全人代を取り上げました。ここで冒頭に続きましてポッドキャストのお話、告知を最後一つさせていただきたいと思います。私はこのニュースコネクトの他にも様々な番組の制作に携わっているんですが、現在音声ドキュメンタリーの越境家族という番組を配信しています。海外に住む家族を主人公に、海外移住に伴って悩ましい夫婦のキャリア選択や海外における子どもの学校選びなど10のトピックをエピソードごとに取り上げています。実際海外在住経験がおありのご家族に数ヶ月かけて取材をさせていただきまして、その生の声で当時の悩みやご家族が取った選択肢をお伝えするドキュメンタリーです。で、昨日リリースしましたシーズン最終話には、このニュースコネクトの野上さんにもご出演をいただきました。今回この番組のリスナーさんにもぜひお聞きいただけたら嬉しいなと思いまして、最後に告知をさせていただいた次第です。野上さん登場シーンにはこのニュースコネクトのリスナーさんへのある仕掛けも入れております。今回の番組概要欄にリンクを貼らせていただきましたので、よかったらお聞きいただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。ニュースコネクト、お相手は新井里奈でした。番組への感想はカタカナで、ハッシュタグニュースコネクトとつけて、X、旧ツイッターに投稿ください。もしこの番組が気に入っていただけましたら、ぜひフォローいただけると嬉しいです。それでは、良い一日をお過ごしください。